立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは現存する世界最古の舞台芸術と言われている能の世界からお迎えします。コンパル流シテ方の能楽師柏崎舞子さんです。柏崎さんは北海道函館市出身、美術大学在学中に能と出会い能楽師の道へ。現在は公演を中心に初心者向け講座や学校での出張授業、また2016年にはコンパル流女性能楽師の会ミートの会を立ち上げ、女性能楽師の活躍の場を広げる活動もされています。今日は能楽師の柏崎舞子さんをお迎えして能の魅力に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは能楽師の柏崎舞子さんです。簡単に自己紹介お願いいたします。
はい、シテ方コンパル流能楽師の柏崎舞子です。よろしくお願いいたします。
柏崎さんは世田谷区在住でいらっしゃるんですね。
はい、私が住んでいる地域は、商店街がとても賑やかで楽しい場所です。
ね、本当地元にというところで密着されている柏崎さんも、先日11月25日には世田谷の宮殿地区会館で能楽座談会も開かれたそうなんですよね。いかがでしたか？
そうですね、初めての試みだったのですが、能にも親しみがない方ですとか、あるいはもう能をご趣味として楽しんでいらっしゃる方、さまざまな方がご参加いただきまして、能について賑やかにお話しいただいて、また、連続して開催していきたいなと思っております。
で、定期的に参加される方もこれから増えていくというところで、能の魅力皆さんにも、伝えていけたらと思うんですが、そもそもなんですが、まず伝統芸能として狂言とこの違いだったりとか、能について教えていただいてもいいですか？
はい、能と狂言の違いについてお話しさせていただくのですが、能はミュージカル、狂言はコントということが言えます。
わかりやすい。で、またそういったところでも見方だったり伝え方っていうのも違ったりはするんですか？
そうですね、狂言は会話によってお話が進んでいくのに対して、能は、歌いとこう言葉のセリフで構成されています。
能面だったりとか、衣装というか装束っていうのも美しかったり綺麗だったりしますよね。
そうですね、はい、表をつけて、装束も非常に、きらびやかなものを使用いたします。
そういった能も、そして装束というのも種類もあったり、演目によってまた変わったりもするんですか？
そうですね、演劇の一つなので、役によって装束ですとか表もそれぞれ変わります。
柏崎さんはシテ方ということなんですが、そのシテ方というのはどういったことなんでしょうか？
はい、 一つの会社がさまざまな部署で成り立っているように能もすべて分業制で成り立っておりまして、して方とは歌いと舞を担当し、表をかけて舞を舞い歌いを歌う役割を担っています。
へ、その他の役割 の、 あの立場ポジションもあったりはするんですか？
はい、脇方、林方、狂言方がございます。
じゃあもうまさにそのして方をあの支える引き出す役割が脇役みたいな形なんですか？
そうですね、しての思いを引き出すのが、脇の役割です。
へ、
また物語の進行を司る役割もになっていますね。
あの 情景を伝える側の方、はい、で主役としてあの舞ったりとか歌ったりとかされるというところで、ね、もう能の世界に引き込まれるんだろうなというところはあるんですが、あの舞台もね、あの本当素敵ですよね。能の舞台だったりとか意味もやっぱりあるんですよね。
そうですね、それぞれ役割がありまして、まあ、非常にこう神社に行ったりですとかお寺に行ったりしたような雰囲気を感じるという方もいらっしゃいますね。
ね、あの能の舞台の中でこの、ね、演出とかもあまりないじゃないですか。
はい、
ね、その中でこう舞ったりとか、ね、伝えられることであのキュッと引き締まるようなこう引き込まれるような感覚もあるんだろうなというふうには感じるんですが、はい、その能の特徴で声の出し方にも特徴ありますよね。
そうですね、あのどちらかというとこう地を這うようなあの地に響かせるような発声の仕方をいたします。
柏崎さんの声も素敵。
ありがとうございます
ね、はい、あの本当あのこうなんでしょう、体の中から心の中から伝えてくるような声というところで、ね、皆さんからやっぱり声の印象とかも言われたりするんじゃないですか？
そうですね、私はもともと声が割と生まれながらに低い方なのですが、あの例えば歌いをお稽古していると低くなるんですか、ちょっと心配のお声をいただくんですけども、ご自分の声を生かして歌いを歌いますので低くなることはございませんのでご安心ください
でさらに低くなったとか、はい、もう練習すればするほどというわけではないってことですよね。
そうです、私もともと低いだけなん
です。いやでもなんかそのね、柏崎さんの魅力がまたこう引き立つような出会いにもなったわけですもんね。そもそも柏崎さんが能と出会ったきっかけっていうのはどういったところだったんですか？
はい、私はですね、美術大学に通っていた時にたまたまダンスの講義がございまして、1ヶ月間みっちり体を動かしました、うん、その時に自分の体を媒体に表現できるってすごいなって思ったんです、うんうん、はい、それまで絵筆を握っていたわけですが、体を媒体とすると道具もいらないですし、作品も時間の経過とともに消えていきます。そこに魅力を感じました。
そのまでは特に伝統芸能がお好きでっていうところではなくて、もう本当ひょんなきっかけから出会われてこういう魅了されたんですか？
そうですね、もともと、はい、伝統芸能が特に好きというわけではなかったですね。
はい、あのホームページで、柏崎さんのホームページで拝見をしたこの能との出会い編という漫画でも表現はされてはいるんですけれども、はい、ミュージカルだったりコントだったりダンスだったりってある中で、この能に行ってみたいという欲求っていうのはどういったところから湧いたんですか？
あの初めて見た時にまず一番驚いたのは、全く動かない、で何もしない空白の時間ですらもこの表現の一つとして取り込んでいるところがすごいなと思いました、
うん、やっぱり見に行くたびにそういった魅力っていうのは変化はありました？
そうですね、やはり昔の言葉を使っているので歌いがなかなか最初の方は聞き取れないんですけれども、もう回を重ねていくうちに徐々に歌いの内容が聞き取れるようになったりですとか、私はどちらかというと何も調べないで見に行く方だったんですね。で、風景のように眺めている、ただ眺めているという時間が多かったんですけれども、まあ、少しずつ興味を持ち始めて調べていくことによって、その曲の内容ですとか歴史、宗教的背景ですとか、そういったものも加わってきて、さらに面白いなと思うようになりました。
まず見に行くっていうこともきっかけにつながりますね。
そうですね、私は特に本当に何も調べないで突撃という感じで見に行った方なので、まあ多くの方は調べた方が楽しめるとは思いますけれども、調べなくてもお囃子の迫力であったりですとか、表の美しさ、装束の美しさ、まあ、そういった魅力もありますので、とにかく見ていただくというのも一つの手かなとは思いますね。
で、見に行くということを経て、こう演じてみたいと思われたのは？
そうですね、やはりその曲の中の一部になってみることによって、さらに能を知ることができるのではないかと思ったのがきっかけですね。
どうでした、初めての稽古だったりとか、いかがでした？
なんか恥ずかしかったですね。ちょっと初めての稽古の時はニコニコしてしまって、なんか体が顔がにやけてしまって、なんでニコニコしてるのって先生に注意されたんですけど、まあちょっと嬉しいのと、ちょっと自分がやってるのがちょっと恥ずかしかったっていうのもあるかと思うんですけど、まあ全くできなかったですね。日常の動作とやはり違うので、あ、こんなにできないんだなって思いました。
でも凛とした姿勢にもなりそうですよね。
そうですね、やはり姿勢ですとか、まあ、顔の位置が一番大切なので、上半身をがいかにぶれないかっていうことが一番大切ですね。
かっこいい。見るのとやるのでは違ったっていう発見もありましたか？
もう発見だらけというか、全く違いましたね。はい、まあ舞台上で舞ったり歌ったりすることがこんなにも難しいのかっていうところ、また、自分が割と自意識過剰な方であるということを思い知らされたりとか、すごく緊張しなんですよ。でもともとやはりそういう舞台人前で何かするっていうことが経験がなかったものですから、で今まで拝見していた先生方の素晴らしいお舞台と自分を比べた時に雲泥の差がもちろんあるわけじゃないですか。当たり前なんですけど、で理想と現実の狭間でこう打ちのめされたりですとかして、ですごく緊張してしまって失敗してしまったりですとか、まあ、舞台上ではそうですし、あるいは楽屋での立ち振る舞い、ご挨拶の仕方一つにとってみても、私はもう成人してからその世界に入っているものですから、もともとはね、お家で生まれた方々はそれが空気のようにできるわけですよ。でご挨拶の一つにとってみてもできないですし、楽屋の立ち居振る舞い、そもそもどこにいたらいいのか、どこにいれば失礼に当たらないのかといったところから、もう本当にマイナスからのスタートですね。
ね、そして今や能楽師として、そしてして方として活躍されている柏崎さん、年内にも公演があるんですよね。
はい、クリスマスイブにございます。
素敵、どんな公演なんですか？
はい、ミートの会というですね、女性3人で立ち上げた公演でございます。
でこの公演はどんな演目を公演されるんでしょうか？
はい、第1部第2部と分かれておりまして、第1部はもみじ狩り紅葉の前軍旗の伝という演目です。もみじ狩りは信濃の国戸隠山を舞台に、平の小根持ちの鬼退治を描いた鮮やかな作品です。第2部は、自念孤児という演目ですね。幼子を人かえからあの手この手で助け出そうとする、奮闘ぶりをお楽しみいただくのです。
ぜひね、ミートの会の第6回公演ともなる12月24日土曜日の国立能楽堂にて開催されます。こちらぜひね、お立ち寄りいただけたらと思っています。また来週も柏崎さんにお話たっぷり伺っていきたいなと思っておりますので、ぜひご教授いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
今日のゲストはコンパル流の能楽師でいらっしゃる柏崎真由子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
世田谷ドリームプロジェクト。
国
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の街の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。雅代さん、
はい。世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今日はですね、番組に寄せられた情報をもとにお邪魔していますよ。京王線千歳烏山駅からも西口徒歩1分にありますイタリア料理エノテカノントロッポにお邪魔しています。お話はシェフの吉川由香さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらエノテカノントロッポというお店なんですけども、いつオープンされたんですか？
99年の11月です。
今年で
23周年、24年目になります。
じゃあもう多分千歳烏山ではもう長年愛されるお店。
なんとか頑張って続けてまいりました、
はい。ではこう実際にいろいろとお料理あると思うんですが、どういったメニューがあるのか、はい、ちょっといくつかご紹介いただけますか？
はい、うちはですね、イタリア料理ではありますが、自分のオリジンでもある日本の食材や日本のいいもの、例えば食材以外でも器もこいまり使ったり、青磁使ったり、清水焼き使ったりと、まあ、いろいろそういうのは取り入れています。大切にしてます。
じゃあそうやって、イタリアと、まあ、和をつなげるような。
そうですね、自分のオリジンでもあるので、やっぱり日本のいいところは大切にしたいと思ってます。
やはり23年もこの千歳烏山でこうお店出してますと、はい、いろんな方訪れると思うんですが、はい、こう吉川さんから見てこの千歳烏山ってどんな魅力がある街ですか？
この街は小さな商店、個人商店がたくさんあって、住宅地もすごく近いので、そのいろんな世代の方が住みやすくてのんびりしてるところはいいところかなと思います。
では実際に今日何かご用意いただいているそうなんですが、はい、どういったメニューになりますか？
あ、今日ご用意したのはトリュフモンブランです。
トリュフモンブラン、
はい、
というのは
私のオリジナルなんですけれども、モンブランの中に白トリュフの、まあ、今日はちょっとオイルなんですけれども、その白トリュフの時期には削った白トリュフが入っています。
これはデザートになるんですか？
はい、今日はこのデザートお願いします。
デザートの中にトリュフが入ってるってとっても贅沢ですね。
そうですね、これうちで一番人気のあるうちのスペシャリテです。
さあ、そしてその横に何か素敵なアルコールもご用意されてますが、
はい、お酒はモンブランの、芯の部分に少しラムを使ってるので、ディプロマティコという美味しいラムをペアリングで一緒に召し上がっていただきたいと思います。
もうなんかデザートにラム酒、ちょっと緊張しますが、はい、いただきます。
真ん中のところにその下がメレンゲで、こう中にトリュフが入ってるんで、結構グサッといってください。
はい、グサッとグサッと。
そうですそうですそうです。
はい、じゃあたっぷりいただきます。うん、びっくりした。もモンブランの甘みの奥からトリュフのあのちょっとしょっぱい香ばしい香りがふわっときて、
口の中いっぱいになると思います。中から、口の中からトリュフの匂いがいっぱいになると。
本当だ、もう鼻から抜ける感じでトリュフが、わ、おいしい。そしてこの後にさっとラムですね。
はい、召し上がってください。
うん、あ、またこのラム酒はキュッと効いて、
そうですか、
うん、
たです。
美味しい。なんかちょっと本当贅沢してる気分で幸せになります。
ありがとうございます。
こういった、じゃあ本当に吉川さんの目線のオリジナルを召し上がることができるんですね。
そうですね、はい。
ではラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、私自身むくみやすい体質で、調子に乗って塩分の濃いものなどを食べた翌日はうちのソムリエにどうしたのって言われるくらい満月顔になったりするんですけれども、まあ、皆様にはもうそういうことにならないよう体に優しい料理を心がけています。
はい、では最後に吉川さんの夢教えてください。
はい、ノントロッポの料理と飲み物と雰囲気、 ゆっくりした時間を楽しんでいただいて、その中でお客様との関係を深めて、その方にとって小さな幸せに生活の一部分になれるようにといいなと思います。
さあ、今週は千歳烏山にあります江ノ手かノントロッポにお邪魔しました。お話はシェフの吉川由香さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵でしたね。今日ゲストにも来ていただいた能楽師の柏崎真由子さんもよく行かれるお店ということで、お酒とお料理のペアリングを楽しめ、食べたら幸せになれる美味しさとおっしゃっていました。吉川さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたい、などなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらに、あなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取ったSDPJ@ 英語で信頼という意味のフェイス、そしてネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。そして番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。あなたからの夢応募のメッセージお待ちしています。最後に、番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。